お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
第48回日本アカデミー賞の授賞式が3月14日行われ、安田純一監督の映画サムライタイムスリッパーが最優秀作品賞を受賞しました。この映画は幕末の侍が現代にタイムスリップし、時代劇の撮影所で切られ役として第二の人生を歩むコメディです。低予算で作られた自主作映画としても話題を呼びました。この作品は昨年オーストラリア全土で開催された日本映画祭でも上映されています。昨年収録された安田監督のインタビューをお聞きください。聞き手は北田和代です。
この作品は自主制作と言いながら、京都撮影所を使った時代劇エンターテインメントですよね。かなり制作費用かかったんじゃないかなと思うんですけど、どのように実現されたんですか？
制作費は、2500万円でした。600万円が、文化庁からの補助金 で、1900万円のうち、1500万円が僕の貯金 で、400万円が、車を売却した、お金で賄いました。
そうに、手弁当なんですね。
でも、それは俳優さんとか、キャストと、
はい、
スタッフの皆さんにちゃんとお金を払って、で、衣装代とか、ご飯代とか、交通費とか、それから、まあ、いろんなものを全部、一切合切含めてお金をちゃんと払っての金額で、多分、無報酬で働いてたのは、もう僕だけお金がもらってた感じで、あとは全員、ちゃんとお金を払ってやらせてもらったんですけども、ただ、東映京都撮影所が、とても、親切に、脚本を気に入ってもらって、この本やったら、ちょっといろいろと安くしてあげるっていうことで、真夏の7月、8月は、
はい。
撮影所は使われないので、
ええ、
その空いてる期間やったら、安く貸してあげるよとかいう話と、あと、自主映画ということで頑張るんだったら、例えばこのメイクさんですね、このカツラとかも合わせたメイクさんが、多分普段の多分本当に半分以下ぐらいとか、いろんなところはちょっと安くしてもらったり、特別なこの協力を得てやったということで、日本で普通にこの作品を撮ると、大きな会社がやると大体2億から3億ぐらいはかかるみたいな話だったんです。
安田さん、監督、脚本、撮影、照明、編集ってなってるんですけども、
インディーズというか自主映画を始めた時に思ったのは、
はい、
自主映画をベンチマークにするんではなくて、一般的なその商業で映画を、クオリティのベンチマークにしようというふうに思って作ってきました。
はい、
でところが、クオリティを高めようとすると、いろんないっぱい人を雇わないとダメなので、技術者ですね、
はい、
すごく値段が上がると、
で。
僕がその時思ったのは、監督自身が撮影や照明や編集や脚本のスキルを備えていれば、あとはアシスタントを雇えばなんとかなるんではないなってことを考えてずっとやってきたので、確かに大変ですけれども、同じクオリティを例えば、プロをたくさん雇って、
はい、
実現するということを考えると、コストは多分本当に5分の1とか6分の1ぐらいでできるようになります。ただ監督は僕自身はものすごく大変やけども、背に腹は変えられないというか、コストダウン の例を一つ挙げると、例えばこの映画の、カットの全体の8割ぐらいはオートフォーカスを使って撮られています。はい、マニュアルフォーカスだと、レンズも高い上にピントマンを雇ったりとかいうことで、現場が大きくなるので、最近はオートフォーカスとかタッチフォーカス、それから瞳フォーカスといって、身を追っかけてピントを合わせてくれる機能がすごく優秀になったので、そういった機能を積極的に使うことによって、コストダウンを図っているという。照明に関しては、今風の何ですかね、フラットじゃなくて、面のライティングではなくて、わかりますね、こういう柔らかい光ではなくて、硬い光をあえて使うようにしました。これは、昔の映画とかテレビの時代劇が、柔らかい光じゃなくって天光源の硬い光で、構成されたということをベースにして、あえて今回はその天光源で硬い光を使ったその映像にしました。
ストーリーなんですけども、倒幕派と砂漠派の侍決闘から雷に打たれて現代にタイムスリップ、これ上等でいくと 侍俳優になるのかなと思いきや、キラレ役になるっていうストーリーなんですけれども、この発想はどこから生まれたんですか？
僕、もともと前の映画で、
はい、
ラストサムライにも、
はい、
トム・クルーズの森役で出演された、福本清三さんっていう、
はい、
キラレ役で有名な方に映画に出てもらったんですね。で、福本清三さんすごく謙虚な方で、
はい、
もう大好き、前から好きやったけど、もうご一緒してすごく好きになって、あ、福本清三さんみたいな人かっこいいなとか思ってたんですけれども、まあ、ある日、まあ、6、7年前にテレビを見ていると、その、コマーシャルですね。
はい。
まあ、ある有名な俳優が、そのタイムスリップしてきた侍になって、で、現代の日本のいろんなものに驚いて、ちょっと驚いたり、こう、気絶したりするっていうふうな、ちょっとコミカルな CM があったんですよね。で、それを見ながら、この侍が、もし、元さんみたいに、キラレ役をやったら面白いんじゃないかなっていうふうなことが、まあ、アイデアの起点にあって、
はい。
で、ある、まあ、京都の、映画祭で、企画のコンテストがあったんですね。まあ、その、映画の企画のコンテストがあって、その時にこれを、アイデアを提出すると、まあ、結構評価されて、まあ、その、コンテストには、まあ、落ちたわけですけれども、自分の中ではこれ面白いから、その後、脚本化して、映画にしようというふうに思いました。
今回こう見てて、そのストーリーも面白いんですけれども、印象的だったのが、ハリウッドとかでもよく侍ものやるんですけど、ハリウッドのステージコンバットなんですね、侍が。でも今回の映画を見た時に、この日本の盾の奥深さというか、美しさというか、そういうものに驚いたんですけども、これも監督の伝えたかったことですかね？
あ、そうですね。昨今の、はい、まあ、日本の、まあ、例えば、映画ですと、侍同士の刀の、戦いは、どっちかというと、刀アクションみたいな感じなんですよね。うん、コンバットみたいな感じで。で、まあ、軽そうなフェンシングみたいに刀を振って、それからその手持ちの、ワイドレンズで、こう、迫力出すみたいな撮り方をするんですけども、そうではなくて、まあ、テレビ時代劇とか、昔の日本の時代劇のように、カメラを三脚に乗せて、で、刀をその重く使うような、まあ、刀の戦いを取りたいと思いました。
この日本の盾とか、時代劇とか、忙しいこの現代の中で、こう、消えゆく何か日本の懐かしいもの、美しいものっていうのが、うん、そういうところに監督は焦点を当ててるのかなと思ったんですが、いかがですか？
そうですね。前作のご飯も、まあ、お米作りがなかなかうまくいかないとか、まあ、今回は、はい、その、まあ、時代劇が、まあ、滅びていくみたいなところの、まあ、哀愁もあるわけですけれども、大きく言うと、今の日本が失ってしまった、その、いろんな、人同士のその、思いやりとかですね、
はい、
助け合いっていうのを、まあ、描きたいなと思っています。サムライタイムスリッパーが、やっぱしその、誰も悪い人が出てこないんですけれども、僕がやっぱし時代劇を描きたいと思うのは、チャンバラも面白いんですけれども、子供の時テレビで見てた毎日のように再放送でやった時代劇っていうのは、例えば誰かが困った人が道に倒れてたらそれを助けて、で、例えばその助けた人の家の人が一生懸命1円にもならないのにこう駆けずり回って、その、困ってる人を助けるっていうことが結構毎週のように描かれてて、そういう弱者の助け合いというかですね、
はい、
そういう思いやりの心というか、その、慈しみ合いみたいな、そういう、まあ、つながりですね、コミュニティをなんとなく自分の映画でも、まあ、再現したいという思いはあったと思います。
そして、この映画を見ていて、キャラクターがすごくリアルなんですよね。こう、リアルなキャラクター作りっていうのも、監督はこだわったんですか？
もちろんです。まあ、多分、そういった感覚は、はい、日本人が、男は辛いよ。トラさんですね。トラさんの話を見たときに、はい、感じてる感覚と一緒で、
はい、
決して、まずリアリティのある世界観を描くということと、
はい、
その中で、まあ、滑稽さとか、面白みを出していくという中で、やっぱし、その、リアリティのある世界観を 一回ずつ作ってしまうと、その中で人々がこう生きているような感覚にちょっと取られてしまうという部分があるので、その生きているような感覚の世界観の中で、はい、まあいろんなことが起こっていくと、まあ結構見てる人はこう感情移入して、ドキドキハラハラしてもらうという感じになります。はい。
はい、あと監督の仕事感っていうのをお伺いしたいんですけども。
まずですね、はい、まあ僕自身の性格で言うと、本当は人に頼みたいんですけども、まあやっぱりこれ、コストの関係でなかなか頼めないってことはあるんですけれども、まあやはりですね、まあ俳優さんにしてもですね、まあスタッフにしても、まあやっぱし、いい人とやっていきたいなということは思ってます。あまり気を使わずに、
はい、
だからあまりスターの方が来られて、とてもこれはダメ、あれはダメっていうふうな取り方はちょっと自分には向かないと思うんですよね。みんなそのフラットな感じで、
はい、
まあ言いたいことを言って、まあちょっと喧嘩したり仲良くなったりしながら、まあ一つのものを作っていくっていう、そういう作り方がやっぱり自分にも合ってますし、で自分の映画の作り方として、スターで映画を作るということではなくて、映画でスターを作るというか、うん、その映画に出た結果、その出た人がだんだんこう、みんなからこう、人気が出るというか、好ましく思ってもらえるような方が、まあお金もかからないし、作ってる時に気も使わないし、で作品も、やっぱりスターを使うと、スターが誰かの役をやってるっていうふうに、まあ見てしまうと思うんですけども、そこまで演技はできるけど、スターじゃない人がやってくれると、やっぱり没入感というか、
はい、
キャラクターそのものを見てもらうっていう効果はあると思うんで、まあこの方法論は有効ではあるんですが、まあ一つ弱点があって、脚本がとても面白くないと、工業的にこけてしまうという恐ろしい副作用があるんで、これはまあ脚本が面白く書けてればという前提の上での、まあ、映画作りの話ですね。
ご自分で未来映画社という制作会社でもあり、配給会社でもあるという会社なんですけれども、はい、これを作られた理由っていうのは何でしょうか？
まあ、僕自身が安田純一の名前を有名にしたいとかいうことは全くないので、むしろ日本でいうとジブリありますよね、
はい、
宮崎駿さん、ジブリのようにジブリの名前が関してあればみんなが安心して楽しめる作品やっていう、そのブランドっていうんですかね、
はい、
そういうブランドという部分で未来映画社というか、まあ、レーベルなんですけども、未来映画社 の映画だったら悪い人も出てこないし、みんなが見た後に前向きな気持ちになれる映画を作ってるというふうなブランディングの中で、まあ、安田純一ではなくてですね、未来映画社っていうブランドを作って、そっち側がまあ浸透すればいいかなというふうな思いです今も、はい、
監督はお米農家もされてるってことなんですけども、兼業農家映画監督として活動する理由って何ですか？どちらかではなくてどちらもっていうのは、
まあまあ、一つは、
はい、
どちらでもご飯が食べられないというところがあるんですけれども、まあ、他にも、まあ、ラーメンのお店みたいなことをしたり、まあ、普通に、幼稚園の、
はい、
卒園式とかね、まあ、ビデオ屋さんですね、町のビデオ屋さんみたいな仕事とか、企業の、ビデオプロモーションを作ったりする仕事もしてますけども、
はい、
まあ、お米を作っていくというのは、やはり、まあ、前のご飯という映画でもそうだったんですけども、まあ、父や祖父がですね、まあ、連綿とこう頑張って、伝えてきた田んぼをですね、自分自身もやはり、まあ、赤字ではあるんですけども、まあ、守っていくことが、まあ、大事やなということで、まあ、これは家業でもあるし、まあ、やはり祖父と父も頑張って、まあ、父なんかはやっぱし、その公務員をしながら、休みの日はもう毎日朝から晩まで、まあ、トラクターに乗って、まあ、田んぼをお互いしてるということを、まあ、そういうふうに僕も見て育ってきましたから、
はい、
まあ、これは自分自身が、おじいちゃんとか、ね、父が残してきた田んぼを自分も頑張って続けていかなあかんっていう、そういう思いの中で、まあ、本当に赤字ではあるんやけども、まあ、そういう気持ちの中で、まあ、やってるという感じでしょうか。
今年は台風とか大雨とかありましたけど、田んぼ大丈夫ですか？
大雨とかね、台風っていうのはね、そんなには被害出ないんですけども、うん、ジャンボタニシと言いましてですね、スクリーミング街っていう、この街に結構一つの田んぼが、田植えの後にその内容結構な形で8割ぐらい食べられてしまって、ほとんどお米が取れへんような田んぼができたりとして、まあ、 スズメが食べたりするのはもう、ね、お米をペロペロ、100羽ぐらいでやってきても、貯めて、まあ、10キロ、20キロぐらいなんですけども、ジャンボタニシはもう、苗ごと食べてしまうんで、
はい。
だからそういう、ジャンボタニシとの戦いっていうのは結構シビアになってきてまして、ちょっと打足ですけども、僕ツイッターでね、確かに映画のこともよく書くんですけども、それと同じ熱量で、田んぼのことをよく書いてるんですよね。
はい。
ジャンボタニシが出たんで、こんなことをな大変だとかいうことをよく書いてるんですけども、で、ある日、まあ、近くのテレビ局から連絡がありまして、安田監督一度取材させてくださいという話があったんですけども、あ、映画のことを取材してくれるんだと思って、どうぞどうぞって言ったら、相手から、安田さんが今やってはる、田んぼで今、ジャンボ大使の被害がたくさん出てるようですって言って、ジャンボ大使の方も取材をされました。
将来のプロジェクト、とかこれから挑戦してみたいことってありますか？
まあ、いくつかはあるんですけども、まず自分自身では、
はい、
美味しいお米を作れるちゃんとした、まあ、米農家になりたいなっていうのもまずありましてやはり親父が父が去年亡くなって、
はい、
で、まあ、機械とかはずっとやってるんですけども、初めて1から10までお米を作るっていうのはまあ、去年ぐらいからやってるんですけど、なかなかまあ、親父が作ってるような美味しいお米が作れないので、映画がちょっと、今回の映画のプロモーションが落ち着いたら、きちっとその、米作りの農家として、まあ、スキルアップをしたいなっていうのはあります。
なるほど。
で、映画について言えば、
はい、
映画について言えば、やはりサムライタイムスリッパーくらいの、脚本の仕上がりっていうのは、まあ、これはなかなか、やっぱし、まあ、稀なことでありまして、ただまあそういう自分としてはその毎年毎年作るということよりも、やっぱしいいものをじっくりと作っていきたいという作風でありますから、
はい、
まあ、これですっていうふうなところではちょっと今のところ言えないかなというところなんですよね。
わかりました。
ただ映画としては映画は作っていきたいという思いはあります。
これからオーストラリアで公開するんですけれども、この映画の注目してほしいところがありましたら、リスナーにメッセージをお願いできますか？
この映画は、チャンバラとか刀を使ったアクションは見どころの一つではあります。でもその、奥に描かれている、まあ、日本の、一般の人が持っている思いやりとか助け合いのその心っていうのをですね、人が悪い人として初めて見るんじゃなくて、基本的にこの人はいい人だろうという前提で絆を深めていくという、そういう日本人の生活のあり方に目を向けてほしいと思います。
以上、2024年に収録された安田純一監督のインタビューを再放送でお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。